ご機嫌いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。教会の中には差別がないと思われがちです。教会に対してそのような期待があるとすれば、それを裏切ることはできません。しかし現実には、前回の学びでも取り上げた通り、教会の中にも差別があることは否定できませんけれども、教会がこの世の社会と何ら変わることがないのかというと、そうではありません。少なくとも教会の中には差別はいけないという意識があり、差別を禁じる教えがあり、またなぜ差別がいけないのかという根拠を示すことができる思想があるからです。しかし、これだけ揃っていても、なお教会の中から差別を根絶することができないのですから、人間の持っている罪に傾く傾向がどれほど大きなものであるかということです。今日もまた、ヤコブの手紙から差別についての教えを学びたいと思います。それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、ヤコブの手紙、2章5節から8節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神は世の貧しい人たちをあえて選んで、信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐものとなさったではありませんか。だが、あなた方は貧しい人を恥ずかしめた。富んでいる者たちこそ、あなた方をひどい目に遭わせ、裁判所へ引っ張っていくではありませんか。また、彼らこそ、あなた方に与えられたあの尊い名を冒涜しているではないですか。差別と一言で言っても、その内容は様々です。人種の違いから来る差別、男女の性の違いから来る差別、身体的な機能の違いから来る差別、あるいはヤコブの手紙で取り上げられているような貧富の差から来る差別など様々です。様々な違いが差別を生み出す原因となっていますが、ほとんどのものは違いそのものをなくすことができません。実際、意識を変えなければなくならないのが差別です。さて、ヤコブの手紙が問題としているのは、特に貧富の差から来る差別です。そもそもなぜ貧しいものが疎まれ、富んだものが大切に扱われるのでしょうか。もちろん、この両者が現実に存在していたとしても、自分の生活の圏内に入ってきて、関わりを持つような事態にならなければ、何事も起こらないでしょう。しかし一旦、自分の生活圏にこの両者が入ってくると、事態は変わります。なぜ貧しいものが疎まれ、富んだものが大切に扱われるのでしょうか。まずここには、前提となっているある考えがあるように思います。それは、貧困は怠惰から来るもの、富は勤勉から来るものという前提です。これは全くの間違いとは言えません。確かに怠惰な暮らしをしていれば、豊かな生活からどんどん遠ざかってゆきます。もし貧困の原因が怠惰だけだとすれば、貧しいものが疎まれたり、蔑まれたりするのは、一理ある と言えるかもしれません。しかし、怠惰が原因で貧困に陥るのは、貧困の原因のほんの一部にしか過ぎません。働きたくても働くことができないということはざらにあるからです。それは単に機会に恵まれないということもありますが、持って生まれた身体的な能力や才能に見合った仕事が限られているということもあります。あるいは面倒を見なければならない他の人がいるために、自分の時間をそのために使わなければならなくて、働くことができないということもあるでしょう。しかし、多くの場合、なぜその人が貧しいのか、その理由を考えることはほとんどありません。むしろ貧困の理由はどうあれ、自分と関わることで、自分への負担が大きくなることを恐れて、疎んじてしまうのでしょう。あるいは、たとえ自分に対して負担を求めるわけでないにしても、疎んじてしまうのは、自分も仲間と見られるのが嫌だからでしょう。もちろんそこには、すでに貧困に対する軽蔑的な思いがあるからです。その軽蔑的な思いは、先ほども触れた貧困の原因に対するある種の偏見的な思い込みも原因していますが、しかし、貧しい身なりや貧困ゆえの小汚さに対する生理的な嫌悪感が軽蔑へとつながっているという面もあるでしょう。この状況に対して、ヤコブは、神は世の貧しい人たちをあえて選んだという事実を指摘します。遡って考えてみると、神がイスラエル民族を神の民、選びの民とされたのは、彼らが数多く富んでいたからではありませんでした。神は申命記の中でこう述べています。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。神はあえて貧弱なものを選んで神の民とし、祝福を増し加えてくださいます。同じようにパウロもコリントの教会の信徒に対してこう述べました。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。すべての貧しいものがそうだとは言えないにしても、貧しいからこそ神が必要だと感じる思いは、満たされて飽きたれている人よりもかえって多いでしょう。主イエス・キリストは、貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。とおっしゃっています。貧しさの中から神を思う気持ちを抱くようになった人たちと、教会がその思いを共有できなくなってしまったとしたら、それはキリストのお心に反することです。あなた方は、貧しい人を恥ずかしめた。とヤコブは強く手紙の読者を非難します。ヤコブはさらに進んで、富める者たちの持っている問題にも心を止めるようにと促しています。確かに一方では富は神の祝福の印であるという側面があります。しかし他方では、すべての金持ちが正当な手段で富を得ているわけではないということも指摘しています。不正な富、人から絞り取った富や騙し取った富を聖書の神は忌み嫌われます。ヤコブがこの手紙を書くにあたって念頭に置いているのは、必ずしも 神の祝福を豊かに与えられて、富を得た人たちではなさそうです。むしろ、ことあるごとに裁判に訴え、平気で神の御名を冒涜する人たちです。もちろんヤコブは、金持ちがすべてそうだと言っているわけではないでしょう。しかし、富に潜む危険に、ヤコブは教会の注意を促しています。貧富の格差が拡大しつつある現代の社会で、教会にはどちらの人々にも関わる機会が今後も増え続けるでしょう。その中で、教会は神の恵みを確信し、貧しい者たちと共に歩むことが求められているのです。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は耳で聞く月刊誌リジョイスの聖書日課2月分を全員の方に差し上げます。聖書日課が朗読された CD です。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号 101-8691、 郵便番号は 101-8691、 神田郵便局郵便支所箱190番、神田郵便局の郵便支所箱は190番、聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢などできる範囲で詳しくお書きください。また番組への感想を一言添えていただけると嬉しく思います。今週は耳で聞くことができる月刊誌リジョイスの2月号の CD です。それでは聖書を開こう。次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。